はい、じゃあ今日はヨハネ13章第1、次は第2しますけど、ヨハネ13章、第1の方を今日学びます。はい、じゃあまず祈りましょう。天の父様、どうか御言葉を照らしてください。本当にイエス様の終わりの日、本当に終わりの日に彼がおっしゃったことを私たちは心に留めて、私たちの終わりの日々に本当に学べるように、使えるように、ちょうどイエス様が父のところに帰ろうと思った時に、私たちも同じ態度で父のところに帰れるように助けてください。そしてその時の態度、その時の、心の状態、その時の奉仕、今日教えてください。本当にあなたの素晴らしい御言葉によって私たちもあなたとは近づくことができます。清められることができます。そして形作られることができますので感謝します。イエスの御名によって祈ります。アメン。 OK、 じゃあヨハネはこの時点からもう完全に変わります。1章から12章はイエス様の公な奉仕ですけど、13章入ってからはイエス様の個人的に弟子たちに話している最後の1日です。だからまずその前半と後半が変わることはラザロの復活をイスラエルは印として大幅の人は退けたから、特にそのリーダーたちは退けたから、そして彼らは神様の恵みを受け入れるのにふさわしくないことを示して、そしてイエス様は自分の弟子たちのフォーカスを強調しました。そしてあとこの時点で12章、イスカリオテユダはそのマリアが香水をイエス様に振りかけた時に、注いだ時にユダはイエス様を裏切るように交渉しに行った。そしてこの13章でイスカリオテユダはイエス様を裏切るようにもう実行した。だから、この時点でユダの本当の心が公になります。そういう転換です。じゃあ今日は1から17章まで学びますけど、最初は1から5節をまず読みます。はい、さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く。ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられました。イエスは夕食の席から立ち上がって、上着をを脱ぎ、手ぬぐいを、取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められたということです。はい、これは本当に興味深い箇所です。そして最後にこの私たちの人生でこれを本当に実行できるようなことを話しますけど、まずはそのちょっとニュアンスを話したいと思います。 最初はあのこのことはあの謙遜を表しているでしょう。もう明らかにあの足を洗うことはあの、まあ、下の人が上の人にあのする行動でしょう。そしてあの、まあ、しもべが主人の足を洗う、あ息子はお父さんの足をあの洗う、そういう習慣となりました。あの、第一サムエル25章あ41節をあの見ると、あのダビデがアビガエル迎えに行った時に、あのアビガエルはあの、その主人が亡くなった時、あのダビデのグループに入りました。ダビデはダビデの奥さんとして、そして彼女が言ったのは、彼女はすぐに地にひれ伏してあの、礼をし、あのそして言った、さあこの果たし目はご主人様のしもべたちの足を洗おう女奴隷となりましょうと書いています。彼女はあのダビデのダビデと結婚するようになっていたけど、まあ、そのコメンテリーね、ユダヤ人のコメンテリーでは彼女はこういうことを言っていたと解釈しています。あ、私はもうあなたと結婚じゃなくて、もう誰か下の人との妻になるぐらいの地位を取っていた。だからまあへりくだっているということ。とりあえずまさかあの王様の、 あの妻になるって私にはふさわしくないという、まあ、建前を言いました。とりあえずそれはあの謙遜を表しています。上の人は下の人の足を洗うことはありえないですから、彼はもちすごいことですよ。あの考えてみてください。あの安倍さんがここに来て優斗の足を洗うこと考えられる？笑うぐらいでしょ。トランプさんが自分の足前にヘルフしてあの洗うことなんてないでしょ。もう絶対そんなことはありません。金正恩が自分の足をあの丁寧に洗って、そして自分の服であの拭いてくれる、ありえないでしょ。この世のリーダーが絶対にそんなことはしない。でも神様がそんなことをした。だからもう本当に彼を軽く呼んだら、あ、イエス様は優しいとか思うかもしれないけど、本当の大いなる神様、全能の神様は弟子たちの足、間違いだらけのシモン・ペトロの足を洗うことは本当にびっくりするぐらいのことです。しかしあの これこそあの必要、どうやってそんな謙遜なことができるかは一番最初の3節であの分かることができます。しかし今日はまずあの最初にその足を洗うことを、まあ、あの学びたいと思います。早く言います、暑いから。足を洗うということはついているほこりをあの片付けること。そしてあのそれは昔の時代にはあの、まあ、なんか霊的な洗いとか儀式的な洗いではありません。それはもうまず理解しなければならない。これはなんか手を洗いを、神殿の前に手洗いとかそうではない。これはただあのもてなし、誰かが、客さんが家に来たらそうするものです。あのですので本当にもう謙遜に人のを使える使い心を示している、あの示しているものです。この1週間にテレビを見たり、あの職場の人たちの話を聞いたり、あの私たちはもうこの世のニュースとかを見たり、本当にこの世の考え、この世の価値観がついてしまう。やっぱりね、ここでもうずっと人と喋っている仕事をやってるから、ある人たちはいつもなんか美味しいケーキとかの話とか、あのレストランとかそのレストランに行きたい、そう話すと自分も行きたいでしょ。ああいいなと思って、 僕も今日何があるかなと行こうかと思うでしょう。そしてこのようなを考えるようになります。あとの人はもうビジネスの成功とか、あとの人はもうくだらない話がある、ひどい職場には罪深い話もある。でそれは絶対に私たちに影響を与える、絶対に。そして私たちはこういう集まり、食事でイエス様がやったみんなに一緒に手を洗ったの、足を洗ったのはその影響をきれいにすること。だから集まることに、私たちは教会の集会に、なんで教会に来てるかを考えると、もう一つの主な理由は他の人たちがあなたの奉仕が必要、彼らはこの世の考え方がついてしまっているから、あなたによってそれをきれいにしてあげることが必要。それはみんなの奉仕、みんなの奉仕。イエス様は私があなたたちのためにこれをやっているから、しもべは主人に勝らない、私ができたならなおさらにあなたたちは互いにやり合うことができるでしょう。だから私たちはなんで教会に来ている、一つは礼拝もちろん、一つは御言葉を学ぶことですけど、同じように重要な理由は互いのこの世の罪の趣味をきれいにすること。じゃあどうやってそれができるか、次のポイントで考えたいと思います。ですけど本当に学び会、祈り会、そういう礼拝とか、その集まる必要なのはそのためだよ。本当に御言葉だけだったら、MP3 を聞いたらいい、本を読んだらいい、同じ説教でもできる、しかも自分の聞きたい説教を聞こえるけど、そうではなくて集まることによって互いの話を聞いたり励ましたりすることによって、その人の必要を満たすことができる。それは私たちはみんな召されている奉仕ですよ。はい、じゃあペトロの間違い、次の6節から読みます。ペトロの間違い6節、こうしてイエスがシモン・ペトロのところに来られると、ペトロはイエスに言った、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは彼に答えられた、私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペトロはイエスに言った、決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた、私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますと言いました。シモン・ペトロは言った、主よ、足だけではなくて手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた、水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、みんなが清いわけではありません。イエスはご自分を裏切ろうとしておられたものを知っておられた。それでみんなが清いわけではないと言われたのである。はい、そしてじゃあペテロはここで2つの間違いをした。そしてその間違いが本当に重要、私たちはこれを理解したら結構すごいことが理解できる。そしてどうやって足をちゃんと洗うことも分かるでしょう。最初はこの箇所は面白い、シモン・ペテロとユダヤ・イスカリオットが主人公イエス様以外に出てくるけど、シモン・ペテロとシモンの子イスカリオテ・ユダ、だからどっちもシモン、シモン・ペテロ、シモン・ユダで、ここではその二人が対抗してる。最後はちょっと13章の終わりのところを見てください。 36節、シモン・ペテロがイエスに言った、主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った、主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのために命を捨てます。イエスは答えられた、私のために命を捨てるのですか。まことにまことにあなたはに言いますか、あの鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないと言います。ここはパターンは気づきましたか。最初はペテロ、イエス様は足を洗います。でペテロは完全に否定した、決して私の足を洗わない。でもイエス様はペテロに、いや今やっていることは今わからないけど後でわかる。でもペテロは、いやダメですと言いました。次にイエス様は、私は行きます、あなたは来れません。なんで行けない、行きたい、今でも私も命を捨てます。で彼は後で行けますけど、あの同じパターンで、とりあえずあのシモンという人は、シモンという名前はシメオンから出てきます。シメオン、あの、ヤコブの二人目、あの何次男、あのシメオンの意味はシマ、それは聞く、聞く。レアはシメオンを産んだ時に、主は私の願いを聞きました、聞き入れてくださいました。でもシメオン、ペトロ、シマ、ペトロ、聞くペトロは聞かなかった。そしてあの聞くの子、あのユダは全然聞かなかった。2人も間違った。しかし2人の足が現れた。でもあのイエス様はペトロのことを見て、あなたはすでに清いのです。でもみんなそうではない、だからこのシモンは清い、このシモンは清くない。だからあのシミオン・ペトロ、サイモン・ペトロはあの神様を従いたいと心から願っていたけど、でもいろいろ混乱していた、間違っていた。で彼の間違いはひどかったけど、イエス様の言うことを完全に断るようになりました。結構ひどいけど、でも心は純粋、彼は清かった。ただいろいろ間違ってた。しかし彼はあの恵みによって信仰を通して救われました。でも他のシメオンは泥棒でした。彼は心があのダメでした。のであの、この2人のシモンがここで対抗している、はい。じゃ あ, あのここでいろいろな言葉が出てきます。そして私たちはあのどうやって互いの足を洗うことによってこれを理解するために、あの3つの言葉を教えます。最初はあのこの、洗おうという、足を洗おうというギリシャ語はニプトというギリシャ語です。あのニプトはただ洗っている、ただ誇りを片付けているだけです。それと後であの、まあ、水浴したもの、お風呂入るものは完全に清いのです。それは別の言葉、それは洗うけど別の言葉、それはあの、まあ、グリシャ語でルオで、その意味は本当にお風呂入ったもの。そのような人は二度と洗わなくてもいい、足だけでいい、それは清い。イエス、あのペトロはじゃあ手と足、あの手と頭を洗ってと言ったけど、それは必要はない、あなたは清い。で、あの15章を見ると、15章の3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。その清いという言葉と前出てきた清いという言葉は同じです。それはカタロス、カタロス、カタロス。そして3つの言葉が あります。最初はあのニプト、イエス様はユダ・イスカリオテの足をニプトをした、洗った。だけどそれによってユダは救われなかった。ただユダがイエス様の愛を受けるようになりました。 でもこの清いという言葉は完全に清いということです。じゃあ、15章の一節を読んでください。15章の一節、私は誠にブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように、刈り込みをなさいます。一つは取り除き、でも実がちょっと結んでいるところは刈り込み。その刈り込みは同じ言葉、清めるということ、あなたは清いです。御言葉によって清いです。お風呂入ったものは清いです。それは刈り込みだから、まとめるとこういうことでしょう。私たちは互いに何ができるでしょう。私はあなたの罪を取り除くことができない。はい、その足ちょっとください。汚いでしょ。取り除きます足を取る、それはできない。同じように相手の人生の罪を取ることができません。それは私たちができる仕事じゃないので、互いの罪を指してこれはダメですよ、それは絶対にやめなければならないということはできない。それは神様の仕事です。父、農夫はその枝を結ばない枝を取り除くことができる。私たちはできない。しかしちょっと似ている、ことは、実を結んでいるところ、それは刈り込みすること。刈り込みは賢く、散髪みたいに頭は切らないけど散髪だけをやります。それは刈り込み。それはもっと実を結ぶように。じゃあそれが私たちは互いに、できること。私たちは互いの人生で実が結んでいることを見たら、例えば今日はユリナちゃんはすごくうまく聞いてた、それを励ましたい、それをもっとできたらいいなと思います。例えばそれ、みんなのいいところを励まし合いすることができるけど、相手の罪を取り除くとか対処することができない。でも逆に第一コリント5章では、教会の中で大変な罪がある人、大変な罪に、お父さんの別のお子さんと性的な関係のある人は、パウロはその言葉取り除く、その刈り込むと同じ言葉です。それを教会から出しなさいと言いました。教会から出す。教会の中にそういう罪があれば、私たちは片付けなければならない。だけど相手の中からその罪を取り除くことはできません。教会からはできるけど、人からは取れません。だからイエス、聖書にそのイエス様、パリサイ人たちが来た神ということについて、イエス様は旧約聖書にあなた方は神々と言われているじゃないか、じゃあなんで私は父のところから来て私は神と言ったら怒るでしょう。旧約聖書の文脈では、そのイスラエルのリーダーたちは神々だった。なぜかというと、イスラエルの中で神様しかできないことを彼らは任命するように任命された。イスラエルから悪を取り除く、それは神様しかできません。でも個人的に私たちはできません、誰かが大変な罪を悔やるためなかったら、その人からその罪を取ることはできないけど、その人を追い出すことができます。はい、だから互いに何ができるでしょう。私たちは励ますことができる、刈り込みすることができます、ニプトをすることが できます。はい、じゃあどういうことでしょう。第一コリント5章でそのパウロはその人を取り除いた時でも、あなたは自分で悲しんだらよかった、全然悲しんでないでしょ、その人の罪を悲しんでない、彼らはまず自分で互いの間にそういう罪があることは自分で悲しむ必要があった。そして私はサミさんの足を洗ったら自分が持っているタオルにその足の埃は私につくでしょう。もちろんそれによって私は汚れるわけではないですけど、その埃で私はもうちょっと汚れるようになります、外側。そういうことでしょう。外面的に誰かの大変なことを聞くときに私たちも心が落ちるでしょう。誰かの大変な状態を聞いて、ああどうもどうしようとか、ずっと仕事がないからどうしよう、自分僕はもう 何言ったらいいかわからない、まあとりあえず聞いて神様の神様の御言葉をシェアして、そして一緒に祈ればいい。自分では奇跡できないけど神様はできる。自分の証しをすることが必要。自分の証しをみんなに言うときに他の人も神様を信じる勇気が与えられる。だからまあできるだけ証しのときに本当に報告じゃなくて本当に神様を信じたら何でもできるとか奇跡もあるという信じることの勇気が出るようにそのような証しをしましょう。多分ねよく考えたらいっぱいあると思います。まあ皆さんそれを成長しましょう。 Let's 互いにそういう証しができるように考えて用意をしましょう、うん、そして他の人の大変な状態が自分のにつくことはそのポイントです。自分は互い の, 重荷を一緒に担うことはその愛です。はい、だから互いの足を洗うことは互いに許し合うことですけど、それよりもこの世の影響、この世のうつ病、この世の欲を片付けることです。いやそれがなくても神様に信じましょう、できるから。仕事、いや僕もね仕事ない時に与えられたよとかそういう証しをしましょう。そして自分を通して神様は相手を励ますことができる。はい、じゃあ教会で人の足を洗うように、じゃあどうやってできるか、私たちはねその奉仕をすると簡単に、はいはい、そのために教会に来てます、でも難しい、本当に難しい、ね、もうどうしてもその状態どうやって変えるか分からない人には何を言ったらいいか分からない時あるでしょ、大変でしょ。じゃあどうやって私たちはそういう謙遜、イエス様が持てた謙遜ができるか、それは一節から四節まで説明された。もう一回見てみよう。どうやって謙遜になれますか。このように謙遜になれる。覚えてください、このことは本当に重要。さて杉越の祭りの前のことと読んだら何を考える。出エジプト、出エジプト、モーセは神のところから降りてきて、そして神様のところに戻った。ちょうどイエス様みたいです。モーセはなんでエジプトに行った。暮らすために行った。ニンニク料理を食べに行った。違う、彼はただただ人を助けるために行った。エジプトにはもう関係ない、自分にはもう関係ない、前の世界、前の人生では関係あったけれどももうない。 ただ人を自分の身内を救うために言っただけです。ですからイエス様もその時にもうちょうど同じ態度を持っている。私たちもその態度を持てたらこのようには誘惑はないでしょう。私たちは父のところに来て戻ります。だからここには一時的にしかいない。ですから何のために来ている、じゃあ何のために来ているでしょう。この世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことをしておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。次はこの世はもう楽しむためじゃなくて、本当に成功するためじゃなくて、なんで私たちは救われたでしょう。愛するために救われた。誰を愛する？自分の。まあ自分のって誰？それは周りの神様をあなたに紹介している人たち。だから世界に行って福音を伝えても、どこ行ってもわずかの人たちしか福音伝えられないのは決まっている。例えばジャングルに行ったら、一つの部族、まあ30人しか住んでいないところに行ったら、じゃあその30人はあなたが愛するために召されている人たちです。東京に行ってもね、何人福音伝えれることができるでしょう。本当にわずかの人でしょう。本当にどこ行ってもわずか。だから田舎でも都会でも外国でもわずかの人だけど、神様はその人たちをあなたに紹介して、その人たちを愛するように私たちは召されている。だから何のために来た？成功のためじゃない。イエス様は教会を作るためではない。イエス様は企業を作るためではない。本を書くためではない。なんか大きな運動を始めるためではない。人たちを愛するために来た。もしそのことが理解できたら、じゃあ私たちは人を愛したら、それでもう完全に自分の奉仕が満たしました。完全に。だから例えば誰か一人のために開拓伝道に行って、何年も一人の人しか聞いてない時に、じゃあ違うところに行ったらいっぱい聞けるのにじゃなくて、その人だけを忠実に伝えたら、それは成功。本当に。じゃあもう他のことできるのに、もっと勉強できるのに、もっと仕事できるのにと思わなくてもいい。自分の奉仕はそういうことじゃなくて、自分の奉仕は愛すること、その愛はいろいろなふうに実現します。弟子訓練も教えることも励ますことも導くことも批判する時もあります。ですけど、ちゃんと愛する。イエス様はそのために来てから謙遜になれました、はい、じゃあ次はすでにサタンはシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ることということを思いを入れていた。彼の心にその思いを入れていたとイエス様は知っていた。じゃあ自分を裏切る者は決まっていること、外にあなたを殺す人はいる、イエス様を攻撃する人はいるということをイエス様は知っていた。だから攻撃された時にどんな反応をすればいい？はいはい裏切られた時にどんな反応をすればいい？ああなるほど、あの人だった、もう決まっているでしょ。だから攻撃されるわけないと思ってはならない。自分がへり下って人をちゃんと愛すること、必要なのはあなたに反対敵対する人はもう決まっている。神様はその人たちを用いるでしょ。神様はその人たちを用いる。イエス様はユダ・イスカリオテにパンを与えて、そのパンをユダが受け取った。そしてイエス様は早く行きなさい、早くやることをやりなさい。イスカリオテユダは本当に神様のしもべだった。神様の大いなる救いの計画を 満たすために重要な役を持っていた実は。だから攻撃される時とか、自分が損になる時とか、自分のものが取られる時とか、もうどんな悲しいことがあっても大丈夫、本当に大丈夫、失敗はありません。今週はそう生徒にそういう話をしました。例えば何もない時に結婚することと、いっぱいお金を持ってちゃんとした仕事を持って結婚する違いを話しました。まあ、普通の一般の考え方はちゃんとの仕事を持ってから結婚すればいいとみんな思ってますけど、僕は、クリスチャンとしては違うと思っています。ただの意見ですけどね。その人も自分これはただの意見と言いましたけどね。でも なぜかというと、何もない時に結婚する人たちは本当に神様に信頼して、神様はいつも与えてくださることを学ぶ、そして自分の信仰が深くようになります。それは素晴らしい、本当に何でもできる忠実な神様との関係を深くすることができるから、それは絶対何かと取り替えてはならない。それは素晴らしいこと。自分が給料が決まっていたら、それはそういう貴重な経験はないからと言いました。でその人はよう分からないとか、意味が分からないとか、意見が違うとか、いろいろ言いましたけど、でもそういう人たちはそういうふうに考えてもいい。僕はどうでもいい、とりあえず神様を知るために、神様人を愛するために生きています。私たちを攻撃することは決まっている。あ、そして彼女はじゃあ結婚したら、例えば失敗になったらどうなる、神様のせいですか、人のせいですかと言った。で、あ、なるほどと思って、言おうとしているのは分かる。クリスチャンはなんかいい時に神様のおかげだ、で悪い時に自分のせいだと言うでしょう。でも私は彼女に言ったのは、いや違います、クリスチャンが本当に神様を信頼している時に、例えば営業がダメになってそれは失敗じゃない、それは神様を忠実にその状態でも使える機会です、簡単だから失敗はありません。私たちには失敗はない、完全にない。全てのことは益として神様を用いてくださいます。はい、だから謙遜になれます。だから一番低いところに行けます。次は、全て万物がイエス様の手に委ねられていること。皆さんに万物もあなたの手に委ねられている。従うかどうかはあなた の選択肢です。神様を信じるかどうか、どれだけ信じる、どれだけ忠実、みんな自分で決める。勝手に神様は決めさせない。みんな決めることができる。全てを捧げて神様に栄光を返すことも自分で決めることができます。そしてその大いなる報いもあなたの手に委ねられる。でそれを取る人はありません。もし全てをかけて神様に従ったら、完全にその報いはあなたのものです。それを分かったら、どんなに低い仕事でもできる、何でもできる。で最後に神様から来て神様に変えることが分かりました。私たちはこの世のものではない。だからイエス様は、こういうことをあなた方にしたから、あなたも互いにやりなさいと言いました。その一つの行動でイエス様は、大いなる神様が弟子たちの足を洗うことによって見本を作りました。これからの教会の歴史でイエスの再臨までに、誰一人クリスチャンは自分にはその仕事、その立場は低すぎるとは絶対言ってはならない。なぜならイエス様は一番最低のところを取りました。だから自分には、いやそれはできないとは言えない、言い訳がない。一番もうつまらない、誰も見られていない、苦労している、 奉仕でも私たちもみんなできる。イエス様ができたから私たちはなおさらにできる。だから謙遜になれる。イエス様ができたらなおさらに私、低い私、罪深い私、もうつまらない私もできるでしょう。それは人を愛する人の、心の問題を聞いてあげること、それは一緒に祈っていること、それは一緒に苦労していること、助けること、その人の罪の恥を一緒にかけられること、まあ、相談とか励ますこと、相手の失敗は自分で受け入れること、すぐに相手の過ちを指摘しないこと、無視すること、それはできる。もう自分もそれで誇りがつくでしょう。でも私たちも他の人にそれは清められるでしょう、はい、だから足の洗いをするように私たちは導かれています。教会に来る、まあ、一つの主な理由は他のクリスチャンを励ますことです。だから一生懸命その奉仕を主の力と主の、知恵を持ってやりましょう。低いところを通るとそれはいつも機会があります。皆さんがあらゆる奉仕ができます。一番低いものでも選びましょう。はい、さあ祈ります。来週は次の学びに、このユダ・イスカリオとはもっと深く学びます。でその時の、まあ、ちょっと予言的な側面も学びたいと思います。じゃあ祈りましょう。天のお父様、助けてください。私たちもあなたみたいにしもべになれますように。低いところに立ってこのクリスチャンを自分のより上として考えられるように助けてください。導いてください。あなたもこれをしましたので私たちもさらにできます。あなたの力と謙遜によってするように助けてください。本当にありがとうございます。私たちは他の人の罪を無視できます。教会の罪から片付けますか。他の人の罪を見通すことができます。本当に人の罪を許すことができます。そしてそういう罪があっても人を励ますことができます。疲れてユダの足でもあらゆるイエス様の見本で私たちも誰とでも愛を示して励ますことができます。本当にイエス様、教えてください、助けてください、導いてください。イエスの御名によって祈ります。アメン。